さんおはようございます。今日もですね、共に御言葉を分かち合えることを心から感謝をしております。今年に入って牧会カウンセリングということでシリーズでお語りしておりますけれど、皆さんどうでしょうか。自分が誰かに牧会をするとき、その人が非常に恐れていたり悩んでいたり誰かを憎んでいたり、そういう人たちに対してどのような対象、どのような御言葉を通して励まし、慰め、そして解決へと導いていくことができるのかということをこの牧会カウンセリングは学んでいるんですけれど、でもそれだけではなくて、私たち自身が自分自身で牧会カウンセリングをしなくてはいけない。私たちは自分の心を守らなければならないし、自分自身を養っていく、守っていく責任があります。ですからこの牧会カウンセリングは、この人に言うたげたらええわとか、この人に言うたげたらええわということではなくて、自分自身がまずしっかり自分のこととして受け止めて、その御言葉によって自分自身が解放され、許され、しっかりと理解できたときに、私たちは誰かに伝え、励まし、慰めることができるということを知っていただきたいと思います。今日はですね、先週に引き続いて恐れということについてメッセージをしたいと思いますけれど、御言葉は先週もお語りしましたけれど、箴言の3章の21節から26節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。我が子よ、確かな知恵と慎みとを守って、それをあなたの身から離してはならない。それはあなたの魂の命となり、あなたの首の飾りとなる。こうしてあなたは安らかに自分の道を行き、あなたの足はつまずくことがない。あなたは座しているとき恐れることはなく、伏すときあなたの眠りは心地よい。あなたはにわかに起こる恐慌を恐れることなく、悪しき者の滅びが来てもそれを恐れることはない。これは主があなたの信頼するものであり、あなたの足を守って罠にとらわれさせられないからである。アメン。今日はこの御言葉を通して3種類の恐れということについて共に御言葉を分かち合っていきたいと思っております。先週はですね、恐れについてメッセージをしました。また恐れと罪というものは切っても切れない関係であるということもお語りしました。そしてそれに引き続いてですね、今日は3種類の恐れ、恐れには細かく分ければ様々な恐れがあると思いますけれど、大きく分けて3種類の恐れがあるということをメッセージをしていきたいと思っております。私たちが罪を犯して罪悪感とか罪責感を持つとき、それは恐れとつながっていきます。私たちが罪を犯すとき、それは必ずと言っていいほど恐れに結びついていくようになります。その理由は先週お語りしたと思いますけれど、その反対に罪もない、これは罪も犯していないという意味ではなくて、しっかりと悔い改めがなされているという意味です。罪が許されている、自分自身も解放されている、罪責感もないという状態は、悔い改めた清い良心を持っているという状態です。先週お語りした罪によって恐れている心は、自分の良心が傷ついている状態ですよね。でもその罪が許されて解放されて癒されている状態は、悔い改めている清い良心という状態であります。悔い改めた清い良心というのは、私たちを大胆な信仰へと導いてくれるんです。そのことをまず念頭に置きながら、3種類の恐れについてメッセージをしたいと思っております。皆さんどうでしょう。大胆な信仰を持ちたいなと願っておられるでしょうか。大胆な性格になりたいなと願っておられるでしょうか。私はアーメンです。元からそうではなくて、私はちっちゃい頃は人見知りが激しくって、誰かの後ろに隠れながら見ているような子供でした。でもですね、私もどこかで吹っ切らなければ、まあ、今もそういうところは残っているんですけれど、大胆な信仰、また大胆な性格を持ちたいなと思っております。そのことを踏まえてですね、今日は自分に対しても与えられているメッセージであるんですけれど、第一番目の恐れというのは、人に対する恐れがあります。聖書には大胆な信仰を持っている人々がたくさん記録されているんですけれど、その中でもですね、私が非常に好んでいる人たちがいます。それはダニエルの3人の友達ですよね。 シャデラクメシャクアベデネゴ、いいですか、シャデラクメシャクアベデネゴ、この3人の人を私は非常に尊敬をしております。彼らは当時の王様であるネブカデネザル王、その王様が建てた金の像を拝まなければ誰であっても火の燃える炉の中に投げ入れるということを聞きました。彼らはそのことを知りました。すなわち金の像を拝まなければみんな殺されるということです。でも彼らには傷のない悔い改めた清い良心によって働く大胆な信仰、長いですね、とりあえず彼らには大胆な信仰があったんです。彼らは大胆な信仰を持っていたので決して金の像を拝むということをしませんでした。金の像を拝まなければみんな殺されてしまうよ、火の炉の中に投げ入れられてしまうよということに対しても彼らは恐れることがなかったということですよ。でも彼らが恐れるものがありました。それはただ一つ、主なる神であります。人を恐れない、神を恐れないといったらですね、ルカによる福音書の18章に出てくるサイバーガーみたいなもんですよ。人を恐れない、神をも恐れない、どうしようもない人たちですよね。大事なことは人を恐れることをしない、でも神を恐れる、その信仰の姿勢をしっかりと持たなくてはいけない。最終的に彼らは捕らえられて王様の前に連れられていきました。その時に王様が最後にですね、一つのチャンスを与えられました。そのチャンスは、もう一度今このところで金の像に拝むならばギリギリセーフで助けてやるよって、シャデラクメシャクアベデネゴよ、今この像の前にひれ伏して拝むならば助けてやろうじゃないか、もしでもそのことをしないならば火の燃える炉の中に投げ込んでしまうよ、そのように彼らに対して語りました。チャンスを与えてくれたんですよね。でも彼はこのように語りました。有名な言葉であります。ネブカデネザルよ、このことについてお答えする必要はありません。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。たとえそうでなくても王よ、ご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みません。皆さんはその立場に立った時にこのように大胆に信仰を持って語ることができるでしょうか。いや、私は拝みませんよ、なぜならば神様が助けてくださるから、神様はあなたからも、またこの火の燃える炉の火からも私たちを助けてくださいますよ、ということができるでしょうか。彼らは命の危機に直面するようなことがあっても神様が必ず助けてくれるという信仰を持っていました。疑いのない純粋な信仰であります。でも彼らを大胆な信仰の人たちにしたのは、たとえそうでなくてもという言葉ですよね。私はこの言葉が非常に好きです。たとえそうでなかったとしても、この言葉は私たちの信仰が震われる言葉です。この言葉は私たちの信仰が本物か偽物かということを明らかにする言葉です。たとえそうでなくても、あなたはどうですかと問われる。それを彼らは自分たちで問うているんです。自分たちで語っているんです。神様は必ず助けてくれますよ、必ず救ってくれますよ、でもたとえそうでなかったとしても私たちは金の像を拝みません。素晴らしい信仰だと思います。バランスの取れた、バランスという言葉がいいかわからないけれど、非常に素晴らしい信仰の持ち主だと思います。多くの人々はどちらかが強かったりするんです。絶対神様助けてくれる、絶対神様救ってくれる、絶対神様与えてくれる、絶対神様癒してくれる、そう言いながらですね、亡くなっていった人たちもおりますよ。じゃあその人たちは信仰がなかったのか、神様の憐れみはなかったのか、神様の救いがなかったのか、そうではない、彼らはやはり救われているんですよね。神様が 彼らの祈りを聞かなかったというわけではない。またある人は御心のままに、御心のままに、何があっても御旨のままに、主の御心がなるでしょう、アーメンとか言いながらですね、そうやって神の御心を待ち望みながら何もしない、何もできないというクリスチャンも少なくありません。私たちはたとえそうでなくてもという信仰を持たなくてはいけない。私は神様が救い主であることを信じています。苦難の時にはその苦難を乗り越える力を与えてくださると信じています。主は癒し主であるということを信じています。でもたとえそうでなかったとしても、私は主を愛します、主に従います、主をあなたを信じます。そのように告白することができるんですかと問うているように思います。彼らの恐れない清い良心が大胆な信仰を生み出しました。たとえそうでなくても、シャデラク・メシャク・アベデノゴが置かれている状況で言うと、たとえそうでなくてもということは、たとえ自分たちがひでやかれて死んでもという意味ですよ。私たちが物が与えられないとか、祈りが聞かれなかったとか、病気が治らなかったとか、そのような次元のことではなくて、自分自身が死ななくてはいけない状況になってもということです。私たちがもし主のために命を奪われるような状況が来た時に、主の助けがなかったら、私たちは神様を恨みながら死んでいくんでしょうか。神様どうして、なんで、こんな時こそ助けてくれなかったらいけないじゃないですか、そう言いながら死んでいくんですか。それともたとえそうでなかったとしても、私はあなたを信じますと言って主のために命を捧げることができるんですか。私たちはそのことが問われていると思います。たとえ祈りが聞かれなくても、たとえ願いが聞かれなくても、思うようにならなかったとしても、祈ってるけれど答えがないように思えても、主よ、私はあなたを信じますと言えるものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちには大胆な信仰が必要です。大胆な信仰を生み出すのは清い良心です。ですから大胆な信仰をいただきたいと思うならば、罪に対して敏感にならなくてはいけません。清い良心とは、罪によって傷を受けていない、汚されていない、そして心から悔い改めて砕かれたものに与えられるもの、それが清い良心だからです。今日大胆な信仰を生み出す清い良心を持って主の御前に歩んでいくものでありたいと思います。先ほどはいい例ですね、良い例、シャデラク・メシャク・アベデネゴ、それに対して悪い例で使われている、今日お語りする人はサウル王ですね。サウル王は神様に対して数多くの罪を犯していました。でも聖書を見る限り、一度も彼は心からの悔い改めというものをしていないんですよ。代わりに彼がしたことは言い訳です。言い訳、全てのものを清絶しなさい、殺してしまいなさいと言われたその時に、羊の鳴き声が聞こえてきた、メーですかね、聞こえてきた。サムエルがどうして全てのものを殺しなさいと言ったのに羊の声が聞こえてくるんですかと言った時に、サウルはですね、いやいや、自分の部下がこれはいい羊だから残しておきたいと言ったんですよ。どうしてあなたはこうしたんですか。いや、それは自分の部下がこうしろと言ったんですよ。いつも人のせい、いつも何かのせい、自分が悪かったということを認めようとしない、言い訳ばっかり。彼が心から悔い改めなかった結果、いつも何かに恐れて生きるようになりました。悔い改めをしない、悔い改めないということはどれぐらい恐ろしいことかということを知らなくてはいけない。サウルの話に戻りますけれど、彼はいつも何かに恐れて生きるようになりました。それだけではなくて、神の霊が彼から取り去られて、その代わりに悪霊が彼を支配するようになったと聖書に語られています。 サウルはたびたび悪霊に悩まされました。そして全ての矛先はダビデに向けられていきました。ダビデを殺さなければならない、ダビデを何とかしなくてはならない。その最初のきっかけとなったのがゴリアテを倒した出来事であります。あの戦に勝って町に帰ってくる時に、サウルは千を打ち破り、ダビデは万を打ち破ったという回収の言葉を聞いて、このサウルの中に大きな嫉妬の心が生まれました。でも彼はその嫉妬の心を悔い改めるということをしないで、そのまま放置していたので、嫉妬が熟し憎しみになり、そして殺してしまいたいという思いにまでも発展していったんですよね。私たちは小さな種の時に問題罪の根というものを抜かなくてはいけないんですよ。その根が深く深く張り続けていると、それを抜くのは本当に大変です。だからまだ問題が小さな時に、自分の心の大半を占める前に、神に喜ばれない思いは取らなくてはいけない、抜かなくてはいけない、そのことを知っていただきたい。でもサウルはそうしなかった。とことんダビデを追い詰めていきました。ダビデはサウルから逃げていきましたけれど、何度かサウルを殺すチャンスというものはありました。この時ダビデに仕えていた人たちは、今こそチャンスですよって、サウルを殺すチャンスですよ、あなたの命を狙っている敵であるサウルを殺すのは今じゃないんですかと言った時に、ダビデは言いました。彼を殺してはいけない、主が油注がれた者に向かって手を伸べて罪に定められない者がいるだろうかと彼は言いました。いやいや、人を殺そうとしているサウル、自分を殺そうとしているサウルに対して、この人は油注がれた人だからと言えるダビデの信仰を知っていただきたい。命を狙っている、もはや神のしもべとも呼べない、ただの殺人者で気が狂っていて、被害妄想が大きくてどうしようもないこの人、でもサメエルから一度油を注がれているというその事実をダビデは尊んでいました。ですから神が油注がれたものを殺してはいけない、それがダビデの中にありました。でもサウルは人を恐れて悪霊に支配されてダビデを殺すことに躍起になっていましたけれど、最終的には戦で死んでしまうという惨めな末路をたどりました。ヨナタンもその時に死にました。私たちは人を恐れて生きるのか、それとも神を恐れて生きるのかを決めなくてはいけないんです。これはなんとなくとか、あの人怖いから仕方がないやんとか、そんな恐れてもしゃあないやん、あんな人なんやからとか、そういうことではなくて、それは私たちの選択です。人を恐れるんですか、恐れないんですか、それともあなたは神を恐れるんですか、恐れないんですか、これは全て選択であります。私たちが選んでいる結果なんですよ。パウロが聖書の御言葉を通して言っています。私は人を恐れるのか神を恐れるのか、もし私が人を恐れるというならば、もはや神のしもべではあるまいと彼は言いました。ああ牧師先生大変やね、人を恐れると神を恐れなあかんし、ああ牧師先生大変やわ、じゃないですよ、皆さんのことですよ。もはや神のしもべではあるまいと言った、神のしもべというのは神に仕えているものという意味ですよ。牧師だからとか肩書きがあるからとかないからとか、そういうことではなくて、神を信じている全ての人は神のしもべであります。人を恐れているんですか、神を恐れているんですか。もし私たちが人を恐れているというならば、それはもはや神のしもべではない。本当に神様が生きておられることを信じているんですか、本当に神様が助けてくださることを信じてるんですか。あなたはどうして人を恐れてしまうんですか。それは神を信頼していないからですよ。神は全ての中に働いてくださる仲介者であり、和解の主であるということを知ってください。 私たちはもはや人を恐れる必要は何もない。ですから人を恐れないという選択をしなくてはいけない。そして神を恐れるという選択をしなければならないんですよね。二つ目の恐れはですね、失敗に対する恐れであります。失敗を恐れた悪い霊についてはですね、聖書のタラントの話を語るとよくわかると思います。ある人には5タラント、ある人には2タラント、ある人には1タラントを与えられて、ご主人は旅に出ました。5タラントを預かった人はすぐに出かけて行って商売をしました。聖書で語られている5タラントの人がすぐ出て行って商売をしたという、このすぐというのは非常に重要なことです。クリスチャンはすぐに何かができる準備をしておかなくてはならない。いや5タラント与えられたコンピューターの待機どうしよう、これを用いてこうでもないああでもないと言ってたら、5タラント与えても意味ないねということになるんですよ。そうじゃないですか。この5タラント与えられた人はなぜ5タラント与えられたんですか。5タラントを用いる能力があったからですよ。いつもそのことを考えていたからですよ。夢があったんですよ。ビジョンがあったんですよ。彼には希望があったんです。ご主人はそのことを知って、分かった、お前には5タラント、彼はよっしゃー与えられた、このことを実現させようと言ってすぐにやりました。2タラントの人は2タラントなりに夢がありビジョンがあり希望があり、与えられたらまた同じようにすぐに出て行って商売をしました。1タラントの人は準備がなかった人です。1タラントといってもですね、1円2円のお金じゃないですよ。大きな大きなお金ですよ。それを与えられた時に1タラントの人が取った行動は土に埋めるというものでした。なぜ？怖かったからですよ。怖かったんです。私たちは1タラントの人が取った行動を見て愚かだとは言えない。聖書をよく見るとこのタラントはあくまでもご主人のものを預かっているものです。聖書をよく見てください。これは与えられたものではありません。預かっているものです。いずれご主人に返さなければならないものですよ。というならば、ご主人のお金を預かってすぐ出て行って商売をしたその人ってどうなんと思いませんか。人のお金ですよね。それ2タラント預かってすぐ出て行って商売をしたその人どうなん。そのお金なくしてしまうっていうリスクあるんじゃないですか。5タラントなくしてしまうというリスクあるんじゃないんですか。でも彼らは出て行ってすぐに商売をしました。与えられているタラントを無駄にはしなかった。そして失敗するかもしれないというそのリスクに対して恐れがありませんでした。一見正しいことのように思える1タラントの人が取った行動、主人から預かっているお金を減らしてはいけない、取られてはならない、だから土に埋めて隠しておこう、ある意味賢いように見えます。一番堅実な人のようにも思えます。忠実な人のようにも思えます。でも神様はそのことを望んではいない。神様はたとえそのタラントが失われたとしてもそのことを責められるお方ではありません。大事なのは与えられているものをどう用いるのか、どう使うんですか。失敗に対する恐れというものは、タラントを与えられている人、才能とか能力とか、またリーダーとして立てられている人が陥りやすいものであります。でもそのような人は1タラントのように失敗することを恐れて大胆に神様の働きができないんですよ。失敗を恐れている人は大胆なことはできません。1タラントの人のように失敗することを恐れて大胆に神の働きができない。できないのではなくてしないんです。リスクを選ぼうとしない、怖いんです。このタラントの例えは多くの才能や能力が神様によって与えられているのにもかかわらず、最後まで失敗を恐れて何もしないで一生を終わってしまった人の惨めさを象徴しています。特にリーダーが陥りやすい恐れと というのは失敗に対してではなくて、失敗をした結果人からどう思われるだろうかとか、人に対する恐れというものが同時にあります。教会のメンバーを恐れている牧師は少なくないですよ。また失敗をしたらですね、誰もついてこないんじゃないだろうかとか、失敗をしたらリーダーとしての権威を失うのではないかといって恐れているんです。失敗をしたらもっと有能な人が自分のポジションを奪ってしまうのではないかと恐れているんです。嘘みたいな本当の話です。でも聖書を見るとモーセは岩を叩いて失敗しました。命じなければならないところ岩を叩いてしまいました。彼は失敗をしました。アブラハムは生きながらえたい、そのために妻であるサラを妹と偽って王のところに連れて行きました。アブラハムは失敗をしました。有名な話ですけれど、ダビデはカインと殺人の罪を犯しました。ダビデもまた失敗をしました。エリアもヨナもペテロも聖書に書かれている多くの人たちはたくさん失敗をしています。そして私たちも失敗をします。でも皆さん知っていただきたい、神様は失敗をしないリーダーを必要としているのではないんですよ。完璧なリーダーを必要としているのではないんです。神様が失敗をしないリーダー、完璧なリーダーを求めていないのに、教会のメンバーがもし完璧なリーダーや失敗しないリーダーを求めているというならばどうなるんですか。その教会は健全に導かれていくということができなくなるんです。ただ失敗をしてもそこから何かを学んで再び立ち上がる主に従うリーダーを神様は願っておられるんですよ。またそのようなクリスチャンが必要なんですよ。何度倒れても何度失敗しても主を崇めるということを諦めない、主に従うということを諦めない、やめない、もう無理だと言われてもそれでもまた行こうとする、主を愛してやまない、そのようなクリスチャンを主は待っておられるんです。自分には従う値打ちがないということを知りながらも主を愛することを諦めないしもべが必要なのであります。失敗が必ずしも神様のご計画を妨げるというわけではないということをしてください。失敗から何も学ぼうとしない、学ばない人こそ神のご計画を妨げているんです。あの人また失敗しはったね、いやでもあの失敗通してあの人変わらはったねという人が生きてくるんですよ。あの人失敗しはったね、いやまた失敗しはったね、あの人懲りひんねと言われてはならないんです。失敗から何かを学ばなければならないんですよ。よく言われます、クリスチャンは転んでも恵みを持って立ち上がる、クリスチャンは倒れても何かを掴んで立ち上がる、それがクリスチャンの強さですよ。神様のご計画を妨げている、それは失敗したからといってやめてしまうことです。そして人生の究極的な失敗、それは失敗を恐れて何もしないということですよ。まさにタラントを土に埋めたようなものであります。ベンジャミン・フランクリンという人はこのように言いました。多くのことをする人は多くの失敗をする、しかしその人は何もしないという一番大きな失敗はしない。私の大好きな言葉ですけれど、多くのことをする人は多くの失敗をする、しかしその人は何もしないという一番大きな失敗はしない。今日失敗を恐れないで清い霊を持って大胆に一歩踏み出すものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。最後になりますけれど、3番目の恐れというのは死に対する恐れです。皆さんどうですか、自分が死ぬということに対して恐れがあるでしょうか。多くの人たちが自分が死ぬということに対して恐れを持っておられます。なぜならば死んだ後どのようになるかということがわからないからですよ。 人は分からないもの、漠然としているものに対して恐れを持ちます。死の恐怖というのは人間を一生涯縛りつけてしまうぐらいの大きな枷となりうるものであります。でもイエス様はその枷を取り除くために、その枷を打ち砕くために来られたということを心から感謝します。聖書は語っています。死よ、お前の棘はどこにあるのか、お前の勝利はどこにあるのかって。死は勝利に飲まれてしまった。この言葉は今も有効であります。誰に対しても有効であります。イエス・キリストを信じる全ての人に対して死はもはや関係がない。死は勝利に飲まれてしまったんですよ。勝利って何ですか？イエス・キリストの復活であります。パウロが語りました。復活がなかったら私たちの信仰は虚しいって。イエス様、イエス様、イエス様っていくら言ってたとしても、復活がなかったら、死んで終わりだったら、死んで何もかもなくなるんだったら、わざわざ教会に来る必要もない。信仰を持ち続ける必要もない。でも死んだ後に復活があるから、蘇りがあるから、私たちはもはや死を恐れる存在ではないということを感謝します。クリスチャンには永遠に朽ちない命が与えられていることを感謝します。私たちはもはや人を恐れることもない、失敗を恐れることもない、死も恐れることがない。清い良心を持ってただ神様だけを恐れていくものでありたいと思います。神様だけを崇めて従っていくものでありたい、そして大胆な信仰の一歩を踏み出せるものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。感謝します。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの尊い皆崇め、心から感謝します。今日あなたご自身が私たちのうちにあるすべての恐れを取り除いてくださることを心からありがとうございます。神様、どうぞあなたが働いてくださるその時に、自分自身も恐れないという決心を、またその選択を選び取ることができるように、あなたが力を与えてくださいますように心からお願いいたします。主よ、ただ私たちはあなたを恐れます。あなたの偉大なその苦しい御業を思い、あなたを恐れます。そしてあなたを愛します。主よ、どうぞ今私たちの中から一切の恐れを取り除いてくださって、主に従っていくものとならせてくださいますように心からお願いいたします。主の御名を感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。